世界の歴史キュレーションプログラム古典ラジオ。はい、世界の歴史キュレーションプログラム古典ラジオ、パーソナリティの株式会社ブック代表樋口清則です。
はい、株式会社古典の深井龍之介です。
はい、同じく株式会社古典の楊英史です。
このラジオは歴史を愛し歴史の面白さを知りすぎてしまった深井さんを代表とする株式会社古典のお二人と一緒に、学校の授業ではなかなか学べない国内外の歴史の面白さを学んじゃおうという番組です。
はい、
お願いします。
お願いします。
さあさあ、ということでちょっともう早速なんですけども、時間もあれなんで告知の方をやってもらいたいと思うんですけども、
皆さんにあの報告が一つあるんですが、
はい、
株式会社古典がですね、
はい、
資金調達を完了しました。
いやっ、素晴らしい、おめでとうございます。
ありがとうございます。
はい、
まあ、あのただスタートラインに立っただけなんですけどもね、
はい、
あの資金調達が終わったからといって何も完了してないんですが、
はい、
始まってるだけなんですけど、
はい、
始まれた。
いや、これはでかいですよ。
はい、始まれた。これ世界史のデータベースに対する出資なんですよ。
はい、
で世界史のデータベースね、
うん、
まだマネタイズ案っていうのは確定されてはない、
はい、
その確定されてないマネタイズ案にお金を出す方々が出現してきた、
はい、ここがどれだけすごいことか、
ちょっと伝わるかな。これはやっぱり歴史的なことだと僕は勝手に思っています。
これまあちょっとね、経営とかもしかしたらねされてない方はこれの凄さがどれだけすごいかというのが、
あ、分かんないですね。俺はイメージできないですね。
あの大体だって出資する時って出資した分以上のお金が返ってくるから出資するんですよ。
まあそうですよね。
個人投資家もベンチャーキャピタルもそうなんですけど、
その確からしさを説明するっていうのが大事なんだけど、どうなるかは分かりませんが社会的に価値がありますっていう、まあもちろんマネタイズする気はあるのでできると思ってるんですが、それを現時点で予測することにはあまり意味がありませんという、まあそういうような調達の仕方をした。
凄まじいですよね。
投資家の方々の皆さんはどういう理由で投資いただいたの？
あ、まあまあもちろんその人それぞれ結構たくさんいらっしゃるんで、まあ人それぞれ違うかと思いますが、やっぱりそのこの事業に対する、この事業ってのは世界史のデータベースの話ね、世界史のデータベースを作るということに対する意義の深さを理解してもらい、まあそれができるであろうと、そしてそれがインパクトがでかいであろうということをやっぱりその信じてもらって出資をしてもらってる。だからあくまでね、現時点で具体的な予測はできませんが、ちゃんとそれはあのマネタイズしますよということは当然言ってます。じゃない限りあの株式会社でやる意味がありませんから。
そうですね。
はい、ただその不確実な未来に対して投資をしてくれる人たちがいる、
はい、
ということはすごいことです。
すごいですよね。
金融なんで、これ金融の論理なのにそれができてるっていうことはすごいっていうのは僕たちがすごいんじゃないんですよ、
はいはい、
出してる人たちの先進性がすごいです。
ですね。
はい、まあ、それが恩があるから頑張ろうとか思ってないんですけど、
別に、
ちゃんとやっぱりやりたいことをやって実現させていきたいなというふうに思っていて、まあ、データベースは今回調達した金額だけではもう全く実は作れないんですけども、
はいはいはい、
あのごくごく最初の卵みたいなベータ版を作ることができる、
はいはい、
そのベータ版があればまたさらに次の、ステージに我々は突入することができると思っていて、はい、そういうような調達として今回、
はい、
調達をしております。
あとは走り続けるだけですね。
そうですね、はい、メンバーも増えましてね、
はい、
もう本当に1年前から何人増えたかな、外部の人たちも入れたら多分十何人ぐらい増えた、
ね、増えましたね。
そうだよね、
この人数でどんどんちょっと事業も、
はい、
古典ラジオの事業も進めていきますし、
はい、
データベースの事業も進めていきたいと思ってますんで、
はい
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 はい、
素晴らしいですね。
ありがとうございます、
はい、教育の歴史、人間は何のために学ぶのかでございますと、はい、さあさあ教育ですよ、
はい、
前回は織田信長なんだんですけども、うん、今回なんか久しぶりになんかこう人物じゃなくてまたこうなんか一気通貫型のというか、
そうですね、
テーマ系
のやつですよね、
はい、教育
要望多かったですよ、
アンケート取ったんでね、ツイッターで、
あ、なるほどなるほど、
教育の歴史とあともう一つ何かで迷って税金かな、
あ、税金か、税金もあった気がする、
忘れた、
うん、
それで教育の歴史の方が票が多かってこっちにしましたね、
うんうん、教育はいやもう僕自身今3歳の子供がいるんで、
うんうん、
マジ悩んでます。
そうなんですか。
いや悩んでるっていうか分からなさすぎて、どうしていいか分かんなくて日々こうこれで合ってるのかなとか思いながらやってて、
そうですよね、
これがいつまで続くんかなって思ってる感じなんで、
うん、
いやだからめっちゃ興味ありますね。
なんか、はい、本当に、
はい、
教育を歴史レベルで見ると、
はい、うん、
範囲が広すぎて、
はいはいはい、
例えばですけどその子供に教育するっていう概念も 較的最近の概念なんですよね。
そう、
え、
だから樋口さんが今息子さんに対してああでもないこうでもないって今悩んでるじゃないですか、
はい、
この悩み自体がそんなに歴史はまだ長くないんですよ。
え、どういうこと？
親がこういう子供の子育てに対して悩みを抱くっていうのは、
そう、何かの悩みは持ってたでしょうけど、うん、今のように親が悩むみたいなこともなかったんです、うん、だから今これを聞いたらマジで意味わかんない
なんで
徐々にそれが明らかになっていく感じなんですけど、教育っていうのがまず出てきてるのが近世ぐらいからなんです。
え、そうなんですか。
はい、それまでって僕たちからはすごく想像がしづらいんですけど、例えばその生活の中で教育ってめちゃくちゃされてたりするわけです。
そう、
だから農民に生まれて農民で死んでいく人に哲学とか教えてなくて、やっぱり昔って、
まあ、そうかそうか、
あの 農民として生まれていくためのこのコミュニティでどういう振る舞いをすべきかということも座学ではなくて実践の中でしか教えていないし、まあ種まいたりとか稲を植えてそれを刈り取るとかいうのをこの時期にこうしないといけないよということも実践の中で教えてるだけで、同じ年齢の子供集めてその子たちに段階的なカリキュラムを持って教育をしないといけないなんてことはずっと誰も考えてないんです。
仕組みとしてね。
まあ考えるだけだったらね、実は古代ギリシャとかで一瞬考えたりしてるんだけど、そもそも誰も行ってもないです。そうっていう話を、もうじゃあなんで行うようになったのかっていうことも今回ポイントなんですけどね。
なるほど。
あの例えばもっと古い時代だと、例えば狩猟採集の時代ってあるじゃないですか、はいはい、その狩りをしたりとか、なんかそこら辺に生えてあるその木の実を取ったりするような、
はいはい、
まあ、そんな時代にこう生物としてサバイバルするためにすごくコストをかけなかったりいけない時代だったんですよね、
うんうん、
でそのスキルっていうのは要するに何だろう、こう生活空間の中にあったんですよ、
うんうんうん、
今みたいに生活空間と仕事の空間とか別に分離されてないので、生活がそのまま仕事、うん、
なるほどなるほど、分かる。
なので当時 その例えば若者とか子供たちは親とかその集団の先輩たちが例えばどういうふうに狩りをするとか、どういうふうにその木の実を取ったりするのをそれそばで見て真似て、それで自分たちでスキルをつけて、サバイバルスキルをつけていった。
なるほど、う
ん、だから別にそこはまあ教育といえば教育、広い意味での教育なんですけれども、その仕組みとして今深井君が言ったように、うん、学校の中で一つの枠組みの中でみんなで一斉に教育を受けるっていう教育ではないですよね。
なるほどなるほど、
うん、そうなんです。
だから選んでもないかもしれないですね、自然とそこにあってそこから学ぶから、
う
ん
う
ん、何を学びたいかとか、ね、教えないといけないかみたいなものも選ぶっていう感覚じゃなかった。
そうです、う
ん、まあ、あとはやっぱりさっき出てきたの、生きるということと仕事をするとか他のことが全部生きるなんですよ、うん、
なるほど。
つまり生きてるだけなんで、
う
ん、
ほうほう
ほう、何かをするためにスキルを習得してそれを自己実現のためにやっていきたいみたいなことはもう到底誰も考えてないんです。
そうか、
うん、そうなんですよね。
ごくごく最近の、もう自己実現とかになると本当に最近の話、
本当、
うん、もうここ僕たちぐらいの世代ぐらいから、
そう、それまでには、まあ、狩猟採集の後にだんだんと経済が社会が進化していって、
はいはい、
こう分業が生まれるんですよね。例えばこう貴族だったら貴族とか、こう統治者だったら統治者で、宗教を司る人だったら宗教を司るで、うん、稲を植えたりとか魚を取ったりするか、みんなその分業が生まれてくるんですよね、
うん、
でその生活と仕事がここで分離されるんですよ、
うんうん、
家の中では生活する、でも仕事はなんか外に出かけする、うん、そこで それぞれの領域でこうスキルっていうか知見が溜まっていくんですよね。
そうだ、
でその知見を溜まっていくことによってその知見を習得するにはハードルが生まれるんですよ。
あ、難しいことをしだすから、
そうですね、そこでやっぱり専門的な教育が実はそこからやっぱ生まれていくんですよね。魚を取る人は魚を取る人のところだけそのスキルだけをつけていく、
うん、
その人スキルに長けた人から教えてもらうっていうのが生まれてくるっていう。
そうかそうか、分業制なんですね。
まあまあ、それも座学ではないけどね。
そうなんです。
結局のところその、うん、要は師匠が弟子に教えてるみたいな状態なんです。
うん
うんうん、まあいずれにせよちょっととっちらかりますけど、
うんうんうん、
一回教育のこと全員一回忘れてからこれ聞かないとずっと意味わかんないと思う、うん、
はい、なるほど、うん、今僕らが想像してる教育ってこれってやつですね、
はいはいはい、それは、はい、まあ、あの本当にごく最近にできた、人類の営みの中でごくごくごく限定的な概念であって、
はい、
ほとんど今まで生きてきた人類はそんなこと考えてもないし、
はい、
子供に何かしてあげないといけないということを考えてもないし、
なるほど、
何も考えてないんです、教育に関して。
そ
もそも子供という概念もものすごく近代の、
はいはい、これ後でまたすごく詳しく喋りますけど、
はいはいはい、
子供という概念をは中世ヨーロッパの前半にはなかったんです。
え、
子供なんて思ってないんです。もう
子供、え、どういうこと？
年齢で概念、はい、年齢区分で人間を分ける意味がなかったので、彼らには年齢区分で分けるということもしてなかったんです。
だから子供だからといってその彼らのレベルに合わせて何物事を優しく教えるとかっていうのはしなかったんですよ。
ちょっと大人と同じ教育をしてたりしてたんです
。むずいな、
はい、
なるほど。
死ぬほど感覚違うんで
一回忘れないといけないですね。
今回はその感覚をいかに捨てされるかが一つの鍵になると思いますね。
今ちょっと僕の頭の中にいる金八先生を一回ちょっと
はい、金八先生とか絶対に絶対にノイズになるね今日の話。
そうですね。
一回はいちょっと武田鉄矢さんにちょっと解いてもらって、うん、はい、オッケーですよ。今解きました。どうか行きました。
はい、
なるほど、わかりました、わかりました。ちょっと気をつけないとですね。
で、なるほど。今回まあ、教育の話をしていくにあたって、はいはいはい、ポイントとしてはですね、うん、まずそもそも教育とは何かという話がまずありますよね。
はいはい、
こういうポイントで喋っていくよという話をします。
はいはい、
教育とは何かという話もありますし、うん、あとは大切なポイントはその教育が行われるときにその教育コストを誰が払ったかっていうことですね。う
ん、
つまり実は教育コストってとても高い、とても大変な活動なんです。
はい、
これは自分が生きていける上に余った余剰の力を使わないと教育ってことはできないんですよ。
うん、
これ仕事を想像してみたらみんな分かりやすいと思いますけど、
うんうんうん、
まあ大きい企業だったら新しく新入社員入れてその人たちを1年間ずっと育てるみたいなことをしてるところも、まあ1年間はほぼないかな、3ヶ月とかね、はい、
研修期間、
研修期間みたいなのがあったりするじゃないですか。
うん、
でそういう期間を設けたりだとか、まあ、もっと言うとね、今の子供たちっていうのは公教育で義務教育がまあ、9年間ありますよね。
うん、
で就学してから9年間なんで義務教育が終わるのが16歳ぐらいですよね。
うんうん、
言ってみれば16歳まで生産活動しなくていいことになってるじゃないですか。
うん、
これは相当やばいことなんです。
そう、
会社で16年間入った後に何もしなくていいから学ぶだけ学んで、うん、その後活躍してくださいなんてしないじゃん。
確かに。
けど社会はそれをしてるんです、子供に対して。
でちゃんとそのコストを背負ってるんですよ。
はい、そう、これが背負えるようになるまでとそれを背負うのが当たり前だと思うようになるまでにめっちゃ時間がかかったんです。
これ会社から考えたらものすごい長期投資や。
そうなんです。
はあ、確かに
超長期投資で、しかも子供は別に働けるじゃん。農作業だって別に5歳でも6歳でもできるわけ。
確かに。
やろうと思ったら。だからさせてたわけ。
なるほど。
そう。そこから今のような社会に、まあもちろん一部の社会ですよ、
うん、
我々が所属しているような社会はそのような社会ですよね、うん、公教育のある、
ほうほうほう、
そういう社会に移行するまでの変遷というものがまああるんですね。
は
あ、これがまた社会によって規定されるんです、それが、
う
ん、
社会によって規定、
つまり僕たちはそのようなニーズを持ってるのでそういう社会にしてるんです。
うん、ほうほうほう、
倫理観とかでやってるっていうのはもちろんあるんですけど、
はいはいはい、
そういう社会にしたいというニーズを僕たちが持ってるから子供に投資をしてる状態になってるんですけ
ど
古代も実は意外とそういうニーズがあったんで、古代も実は学校があったりする、
うーん、
けど中世そのニーズがないので学校がなかったりするっていう謎の直線上にずっと進化してるという考え方ではなくて、
うん、
教育っていうのが教育のあり方というのはその社会のあり方の鏡としてすでに常に存在していて、社会の中でのニーズに合わせて教育の形がずっと変わってきて、それは進化という過程で単線上にこうやってレベルアップしてるという見方でもないよということです。全てのパターンが別々に存在していて、社会によってそのパターンが異なるだけだということなんですよね。
全然わかんないです。
はい。
へーとか言いながら、
はい。具体例で紹介していきますね。
なるほど。
はい。
まあ概念わかったっすけど、なんでそうなってるのかとか、じゃあどういうことなのかっていうのがわかんないですね。
ですよね。
なるほど。
はい。まあ今の時点では意味わかんねえってだけ思ってもらえれば、はい。
いやでもなんかちょっと興味は湧いてますめちゃくちゃ。
はい。よかったです。はい、じゃあ古代から始めます。
はいはいはい。
まず、
うん、
学校っていうものが、
うん、
これもね非常に我々が学校って想像すると小学校中学校高校を想像しますけどちょっと違うんですね。いわゆる座学をちょっと想像してください。座学を人間がいつ始めたかですね。これはメソポタミア文明、シュメールですねの時に始まったようです。
もうじゃあめっちゃ古い、
めっちゃ古いですね。紀元前4000年から3000年ぐらいの間にどうやらその都市文明が開花し、メソポタミアの南部でのシュメール地方というところで文明が開花して、でそこにですねいろんな民族が集まってたりして共存してたそうです。 共存しながらまあ文明を築いていくということをしていたと、
うん、
で次第にその政府という組織が出てきますよね。
ほいほい、
このいろんな人たちを一つの統一手法です、うん、こう統治していこうと、
うんうん、
古代文明ってみんなそういうふうに出ていくんだけど、うんうん、古代四大文明みたいなのあるじゃないですか、はいはいはい、中国とメソポタミアと、うん、あと
エジプトか
エジプトとあとインドだよね、
統治ニーズだよね、
うんうんうん、それが出てくるんだけど、統治ニーズが社会に出てきて、
うん、
政府組織を作りましょうってなるんです、うん、で、うん、近代の教育っていうのはここに思想が入ってまた思いっきり変わるんですけど、
はい、
中世から近世にかけて、うん、教育思想に関する大転換が起こるんですけど、
はいはいはい、
そこに来るまでは基本的にはですね、教育っていうのは読み書きができる、
はい、
そして計算ができるっていう人たちを養成しなければならないという社会のニーズによって学校が作られることになります。
はいはいはいはい、わかりますわかります。
はい、
はい、
これは非常に示唆が深いことで、
うん、
教育の一番元をたどると読み書き計算なんだということなんですね。
うんうんうんうん、
でこのニーズが逆に言うとですよ、
はい、
このニーズがなければ学校はなかったし、このニーズがあれば学校があったんです。
お
つまり座学があったということです。
なるほど、
はい、
はいはいはい、
これはすごい発見なんですけど、
そうだよね、
うん、
なんかでもそうやろうなっていう感じなんですけど、
はい、
うん、
でもこれをね、
はい、
会社とかにの教育で座学が必要な会社教育と、はい、座学が必要ではない会社教育がどのように分かれているかという話と照らし合わせてみんな考えたりしてみてほしい。
ちょっとどういうことやろう。
会社でも研修をやった方がいい教育と、
はい、
実践の中で OJT で学んだ方がいい教育っていうのがありますよね。
はいはいはい、
生活の中にも当然そういうのがあるんだけれども、
はいはい、
学校というものは文字を書いたり読んだりする、うん、そして算数をするということに関しては、うん、生活の中ではできないと思ったのでそれをしてないんですよ。
ほうほうほう、なるほどなるほど。
はい、これなんでだかっていう疑問になったりしませんか。
え、なんで。確かに
親が教えればいいじゃん。
確かに本当っすね、うん、あ、本当本当本当。なんでよ、親が教えられなかったんですか。
まあ親が教えられなかったんでしょうね。まあローマでは実は親が教えてたりするんですけど、
時間がなかったのか、単純に親が知識がなかったのか。
うん、
お
う、その政府がそれを要求したってことが大事なんです。さっきも言ったけど、コストを誰が払うか、
で
コストを払ってる人にメリットがないと誰もコスト払わない、
はい、
インセンティブだよね、
うんうんうん、はい、
うん、
政府は文字を書いたり読んだり計算してくれる役人が一気に必要になったんですね、政府を作ったことによって。
なるほど。
で政府を作った時に村とかいうレベルで目が届く範囲であれば文字もいらないし、まあ究極算数もそんなにいらない、
はい、
けれどもこれが自分たちの目の届かない範囲を同時多発的に統治しようとすると、どうしても文章のやり取りであるとか、その数字を足し算してそれぞれのところの数字を各地方のなんか生産量みたいな足し算して全体統計したりとか、
なるほど、
そういう必要性が出てきますね。
そういうことが、
遠隔地を統治するために、
はい、そうなんです、
文書行政が必要になったということで、ね、は
い、そういうのが必要になってきます。
そういうことは、だから家で普通に生活してたら文字なくても普通に生活できちゃうんですね。
文字なくてもまあ生活できちゃう。
なるほどなるほど、はい、そういうこと
か。けれどもそのポイントは政府が要請があったので政府がお金を出すようになったということがポイントなんですね。
ニーズがそこにあった
ということ。そういうことです。これが政府にニーズがなければ政府はお金を払わないので誰も教育しないんですよね。
そういうこと
や。めっちゃ当たり前なんだけど、中世ヨーロッパで学校がないのはこれが理由なんですね。
あーすごい。
政府は別にその領民に文字を書いてもらったりとか算数をしてもらう必要がなかったんで学校作らないんです。
なるほど。
はい、
はあ、そっか。だから
めっちゃ当たり前の話なんですけど、ね、
めっちゃ当たり前ですけど、
はい、
今の俺の今、うん、日本のここが当たり前すぎてピンとこなかったですね、
はい、
一瞬。なるほど、うん、そうか。
そうなんです。
困るのが政府なんですね。
困るのが政府だったんですね。
あ、人材確保のためだよね。
そう、まあ、役人を養成、つまりエリート教育をするために文字を書いたり読んだり計算してくれる人たちの数を増やそうとした、
う
ん、
そうかそうか。
そういう初期の人たちを養成するための学校というものが作られて、まあ、ここに実はその読み書き算数だけではなくていろんな科目が出てくるんですね、うん、シュメールの中で、
はいはい、
すげえ昔の話ですよ、うん、これ5000年とか6000年前の話ね、で生徒が退屈しないように授業内容の工夫とかもここで行われたりとかね、
は
あの学園ものみたいな学校舞台とした文学作品が書かれたりとかっていう、
え、
まあ、この時点で実はそれいう感じで
そんなラノベみたいなやつがあった
りするわけです。はい、で、まあ、当然識字率がほぼゼロの状態から識字率を上げていかないと政府運用ができないので、
はい、
識字率を上げていくためにそういう教育をするというのが一番最初にニーズとしてあって、
はいはい、うん、
それをやっていくんですね、
うん、
でこれがまず政府のニーズとしてあります、うん、でもう一つ実はニーズがあって、
うん、
公益のニーズっていうのがあるんですよ、
うん、
ビジネスね、
ビジネスね、
うん、シュメールでいち早く学校という存在ができたのは、うん、まあ、政府がその必要だったからっていうのはもちろんあるんですけど、
うん、
もう一つシュメール文明がその公益の拠点でもあり、交易にも算数と記録は必要だったっていうのもあるんですね。つまり主要産業でも必要だし、
うん、
政府運用でも必要だからめっちゃ必要だったっていう状態が世界でいち早くたまたまここで生まれた、う
ん、なるほど。
そうすると彼らはめちゃくちゃ必要なのでお金を払う人が出てきたわけです。
なるほど。
教育に、
はい、
もう何度も言いますが教育にお金を払うというのはかなり力のいることなんで、
はい、
これができるっていうのはよほどのニーズがないとやらないんです、人間っていうのは、
ええええ、
うん、あとよほどの金がないとね、
金がないと、
うん、
彼らが豊かじゃないとできないし、そしてニーズがめちゃくちゃないとやらないわけです、
うん、はい、
だって教育しても無駄だったらなんで俺らこんなことにこんなにお金使ったんだっけってなるんで、
なりますね、
はい、
うん、
そこにニーズがあるからできた。交易をするときは貿易品をどれぐらい仕入れてどれぐらい出したかっていうのはやっぱ記録しないといけない、
うん、
忘れちゃうから記憶だけだと、
うん、
っていうのもあるし、
うん、
当然算数ができないといけない、足し算引き算掛け算していかないといけない、
うんうんうん、語学も必要だもんね、
そうだね、
うんうん、
他の言語も覚えないといけない、うん、
はい、
っていうのが起こります。
いや納得です、はい、
はい、このように文字の読み書き算数というのが教えられていくんだけれども、
うん、
ここで一つ面白い現象が起こります。
お
学校で教えられている文章の言語と、
うん、
実際に生活で使う言語が分かれていったりするんですね。
え、
この時はシュメール語で学校で教えてたんだけれども、それが使用言語がどんどんアッカド語っていうものに変化していったんですよ。
え
けれども学校で教えている言語はシュメール語のままだということが起こります。
えお、
はい、
ほう、
これは中世ヨーロッパでもラテン語でずっと教えていて、でも使用言語は実はドイツ語だったりイタリア語だったりフランス語だったりするっていうことと、まあ同じような現象がここでも起こるんですね、
う
ん、
なんでやろう、
はい、これも非常にねだいぶ勉強しないと意味がわからないやつなんですけど、
はい、
ちょっと初回から難しくて恐縮ですが、
はいはいはい、
じゃあなぜこういうことが起こるか言いますね、
はい、
一言で言うと、
うん、
テキストがその言語のまんまだからなんです、
うん、あなるほど、はい、
わかりますかね。
あ、なんか教育者がアップデートするのが難かったってことですね。教育の方法を。
むずいというかアップデートするためには、
はい、
普段使用している言語がその水準まで洗練されてくれないといけないんです、
う
ん、例えばですけど女子高生が新しい言語を作って、
はい、
彼らにしか通じない言語を喋ってますよね、
はいはいはい、
あの言語で法律の言葉を全部書きなさいと言われても難しいじゃないですか。
なるほど。
文法もよくわかんないし、
はいはい、
語彙も決まってないよね、
うん、
じゃああれで記述したら曖昧になるとか、記述できてたことが記述できなくなるということが発生します。
そういうことか、
はい、なので実は簡単には適用ができないんですよ。
そうかそうか、
はい、
文法体系もね普段使ってるものそんなにこ
う
整ってない場合も多いじゃないですか。
そうかそうか。
でもちろん置き換えるコストもすごくて、
うん、
今までこの言語でずっと連綿と続いてテキストが溜まっているそのテキストを、
うん、
全部違う言語に置き換えるっていうなると、
うん、
それを全部翻訳しないといけないし、
うん、
一つの概念をこう相対しながら確定させていかないといけないので、
うんうん、
まあ、ものすごく大変だというのもあります、
はいはいはい、
う
ん、なるほど。
あとはその言語っていうのがただのツールではなくて結構神聖性を帯びた宗教的なものであるっていうのもあって、
そうだね、
そういう高尚な学問のような高尚なものを司るのは神聖な言語でやるべきだという概念があったりもします。
漢字とかなみたいな感じだね。
そうそうそう、本当そう。ラテン語とかはまさにそれ、神聖だねっていうふうに、神の聖書とか研究するなら神聖な言葉でやらないとねっていうのもやっぱりあります。
確かにそれはなんかちょっとわかりますね、は
い、まあ、そういうのもあると、
うん、
で同じくですね、これ今シュメールの話だったんですけど、同じくエジプト文明っていうのもあるよね、
うん、
これはあのナイル川のところにまあ大きく作られたその農業国なんですけど、
うん、
すごい土地がめちゃくちゃ良かったんですね。肥沃な土地だったわけです、
うんうん、
肥沃な土地だったのでそこに大規模な文明が出ていきます、
うんうん、
しかもその洪水が起こることによって土地が肥沃になるっていうところだったので、
うん、
うまく治水を行わないといけないっていうニーズがあって、
うん、
で治水ニーズが出てくると基本的に国家形成されるんで、
うん、
それみんなで何かやんないといけない、めっちゃ力がかかることが必要だと政府がでかくなるんですよ。
確かに。そうかそうか、はい、力を合わせないとできないことがいっぱい出てくる。
そういうことです。
まさにインフラ事業で、
そうインフラ事業
コストがかかるからね。
そうなんです。インフラ事業が必要なところにも古代文明出てきたりするんですけど、うん、エジプト文明はそのもう典型だったわけですね、
うん、
でこのエジプト文明もその文字を持ってますよね、うん、表意文字も表音文字もどっちも持ってるんですけど、うん、表意文字っていうのはまあその文字自体が意味を持ってるやつね、うんうん、漢字とかがそうだよね、はい、あと表音文字っていうのはアルファベットみたいにこう音を司ってる、はい、まあ、漢字とひらがなの違いですね、
はいはいはい、
みたいな感じで、うん、まあ、そういうものを持っていて、うん、で結局その政府運営しようとすると全くさっきと一緒なんですけど、うん、同じく読み書きを教えるというニーズが必要になってきた、
はいはい、
なのでその書記っていうのはあの書くに記すと書いた書記ですね、はいはいはい、うん、ものすごく地位の高い人なんですけど当時、うん、この書記育成のための教育機関っていうのがエジプト文明でも出来上がってきます。
全然別のところでパンって生まれたってことですね。
そうです。で結局これは、うん、まあ、相互連関どれぐらいしてるか全然わかんないんですけど、うんうんうん、やっぱりその政府がその行政ニーズを持ち始めると初期が必要になるので、うん、そこに教育コストを払い始めるっていう挙動が古代国家で起こり、それが一番最初の教育であったということですね、う
ん、なるほど、
はい、
はいはいはい、
しかもその読み書き計算っていうスキルっていうのはあの限定された人しか持ち得なかったものなんですよ、うんうんうん、もう独占されてたんですよね、
うんうん
うん、それもまたまあ現代とのまあ違いですよね。
なるほど、
うん、まあそうですね、その全員が勉強できるわけじゃなくて、うん、そのそこまで余裕もないんで国家も、うん、
なるほど、
全員に勉強させるわけじゃなくて、まあ、その中でのエリートの人たちとか、
はいはいはい、
貴族の人たち、
ね、貴族の人たちとか、うん、まあ、そういう人たちが勉強してさらにエリートになっていくと、
うんうんうん、
いうためのものですよね。
なるほど。
ちなみにエジプトの時点で白板にパレットにインクにペンのセットを持って学校に通ってたらしいです。
はい。なんかいい風景やな。
はい、まあ今とあんま変わらない、
ね。変わらないですよね。
うん。でなんていうかこう手紙のね、架空の状況を設定した手紙を書く練習をするとか、
へ、
うん、そういうことをしてる。まあ、結局その手紙を書いてほしいということになりますよね、
うんうんうん、
手紙が書ける人間じゃないと困るので、
うん、
手紙を書く練習、こういう時はどういうふうに手紙書くんだよっていうことをそのパピルスに書いてね、
はいはい、
確かに確かに日本にもあったよ、なんか木簡とかに漢字をひたすら繰り返し練習してたなんかものとかが発出してるから、
そうね、まあ、そういうこのコミュニケーションのニーズとか記録のニーズとか、うん、そういうものを社会として補うための国家教育というのが行われていた、国家っていう概念じゃないんですけどね当時、
うん、
そういう教育が行われていたと、
はいはいはい
はい、そして行政文章の文字っていうものと話し言葉っていうのはもうこの時点で文化していってる。
なるほど。
これすごく面白いことで、実際今もそうだよね、うん、同じ日本語使っててもさ、
うん、
行政文書の書き方っていうのは結構特殊な、そうそうそうそう、我々の話し言葉とは違うじゃないですか。
違いますもんね。
六法全書のね文書とかも、
う
ん、
そうそうそうそう、
特徴的だもんね。
で、ああいうことがやっぱりどうしても起こるんですよね、うん、で六法全書の方をじゃあ全部話し言葉で書き換えましょうってやっぱなんない、
むずいですよね。なるほどなるほど、はい、オツがめっちゃ悲しかった時はやめた方がいいとかなります
ね。そんな
感じになりますよね。
そうね、
オツがとか、
オツが、そこは変わってないね。オツは、
うん、
めっちゃ面白い。親近感ありますね。
親近感ある、
まあ、オツはまたね普通の言葉の中では違う意味ですけど、
まあそうですね。お疲れみたいな。
そうね、
まあまあまあ
確かに、そうなんです。
今でもそうですもんね、教科書とはねまだ違いますし、
はい
はいはい、
まあ、このようにして、まあ、教育っていうものが初めて、うん、まあ、生まれてくることになります、
うんうん、
でこのあとはですね、ちょっとダイジェストでざっくりどんな話するかだけ言っとくと、
そうだね、章立てをね、う
ん、まあ、古代ギリシャの教育とかローマの教育の話をこのあとして、
うん、
で、まあ、ギリシアででっかい転換点があるんですね、
はいはいはい、
どういう転換点かっていうのはまあ第2回目で話します、
うんうん、
で基本的にはちょっと西洋の話で今回あるんです。もちろん中国と日本とイスラムの話もしたりするんですけど、うんうん、本当はインドの話もしたかったんだけど、インドは文献が残ってなくてよく分かんない。
なるほど、
はい
はい、
どうやら高等教育をずっとしてたみたいで、口述教育、
うん、
でキリスト教がそのローマが滅びてね、キリスト教が広まってくると、その今まで その統一国家っていう大きい国が治めますっていう状態じゃなくなっていくわけですね。これ前もどっかでいろいろ何回か言ったと思いますけど、そうすると結構社会が変わったから教育の形がもうビビるぐらい変わってくるわけです。もう常にこの順番なんですよね。社会が変わってそれに合わせて教育が変わると、当たり前なんですけど、当たり前なんですけど、そうなんですっていうのがあって、それでまあ全く新しいギルドの中での教育みたいなのが中世で行われていて、でさっき言ったみたいにその時っていうのは実は子供っていう概念がなかったりする。
あ、衝撃やな、子供がないっていうのが、
子供の扱い方とかもね全然今と違うからね。
そう、でその後大学がなぜ出てきたのかとかね、でそのでっかい転換点として子供を大切にし始めるんです、人類は。大切にし始めてからめっちゃ めっちゃ子供の教育について考えるやつが出てくるんですよ。やつとか言っちゃダメなんですけど、考えるまあ立派な人たちが出てくる、偉人が出てくるんです。本当に子供をどうしたら彼らが人間としていい人生を送れるかみたいなことを
素晴らしい
超考える人たちが出てきて、
吉田喜松院級の偉人が西洋に出てくるんです。
その人たちが出てきて、その人たちが考えたことを次実践する人たちが出てきて、その実践する人たちが僕たちの今の教育の直接の祖先です。そんな感じなんです。それをちょっと詳しく喋っていく。あとは中国とか日本とかはもう全く違う感じなんで、それとどう違うのかとかも含めて。
そうです。サマリーのところだけをね。
まあ、結論から言うと、僕は今回の教育の勉強をして、教育というものを考えるためには、そもそも人間とは何かを考えないと考えれないんだということが分かりました。
ちょっとそんな話になっていくんや。
そういう話でした。
は
い、
めっちゃ勉強難かったよね。
めっちゃ難かった。
思想の話だよね。結局勉強したのは。
つまり結局ね、社会が変わった時に新しく教育考え直す人たちって、そもそも人間とは何で、彼らまあ、わらたしらですけど、どういう社会を作ったり、どういう風な人生を歩んだらよくて、そのために教育がどうあるべきかという、これぐらいゼロベースに戻らないと教育のあり方って考えれないんですよ。
それはそうだ。
それ以外の教育っていうのは全部生活教育なんです。つまりここがでっかい違いなんです。人類はずっと生活教育ばっかりしてるんですよ。つまり生きていくためにこれが必要だからそれやるよねっていうことをしてるんだけれども、その技術的な話ね、はいはい、技能として家事ができるとか、そういうことを
生きるために
生きるために狩りができるとか、
ライスワークや
そう、っていうのやってきたんだけど、途中途中でやっぱりその中世ヨーロッパ の、 あのそれこそルソーとかまた出てくるんですけど、今回ルソーとかがそもそも人間ってこうだよねみたいな話をするんですね。もしくは社会って今まで王様が治めてたけど、それっておかしくて本来社会ってこうだよねみたいな話をするわけです。でそれに伴って社会が変わっていくんですね。で社会が変わっていくのに伴って教育が変わっていくんですよ。
そうか。
だからもう教育を変えた一番のドライブポイント、キーポイントっていうのは、人間とは何かという問いだったんですね。
ちょっと待って、壮大やなこれは。
いやでもそこまで考えないと教育が考えれないのは、まあ確かにそうだなって思う。
てかこのシリーズやっぱ今でこそやれるシリーズだよね。
ね、今までのやつ聞かないとちょっとむずすぎて分かんないから、もしこれ一番最初に聞いてる人は他のシリーズ聞いた方がいいですね。宗教改革も聞いた方がいいし、
めちゃくちゃ前提知識、
アメリカ解釈史も聞いた方がいいし、そう、前提知識ないと社会を理解しないと教育がなぜこうあるかが分からないので。
なるほど。
はい、
はあ、これはいい教育になってますよ、すでに。
どう
ぞ。うまいこと言いました。
いやいや、うまい
こと言おうとしましたね。
言おうとしてなんか薄かったっていう。
そう。
なるほどね。
まあ、どうなんですかね。ちょっとみんなのためになるのかどうか、ちょっと僕は心配ですけどね。
なるほどなるほど。
あの、分からないまんまフィニッシュすることがあり得るぐらいの壮大なテーマでしたね。
なるほどですね。まあまあ、それはそれでね。
はい、
一個あの分からないっていうことが分かるだけでもいいかもしれないですね。
あのということで、もう多分その先が気になる方はぜひアーリーアクセス。
あ、出た。
はい、そうだ。サポーターに概要欄からサポーターリンクに飛んでもらうか、古典ラジオって Google で調べてもらったら古典ラジオのオフィシャルサイトがあるので、そこからサポーターになるっていうのをこうクリックして進んでもらえると、
ですです。
月1000円から、2000円でも3000円でもあのお気持ち分乗せていただくのは本当僕たちすごくありがたい、はい、実際そういう方々、あのいらっしゃってすごいありがたいんですけども、
ありがとうございます。
アーリーアクセスがあのおまけでついてきますので、サポーターになっていただけると、
はい、そうですね。
はい、あの別にモヤモヤさせたくて1話をこうしてるわけじゃないんですけど、結果多分今結構早くモヤモヤすると思います。
そうですね。いや、聞きたくなってます俺も。
180ページ分の台本の
ちょっとマジで
内容を聞くことができます
よ。今日もそんな感じなんですか。180ページ。
まあ調べちゃったよね。興味があって、だって分かんなかったもん、調べてて意味分かんなくて。
なるほど。
そう、調べちゃったんだけど、まあその180ページ分はだいぶ削ります。
なるほど。
もうあの詳しすぎてしんどいと思う。聞いてる方も本当に辛いと思う。
なるほど、
もはやここまで来ると、
樋口さんがね、白髪になっちゃう。
そう、
白髪になる。金髪から金から白になる。
ということで、あの次回、ギリシアとローマの教育について、
はい、はい、ということで、じゃあ一気に聞きたい方はぜひアーリーアクセスで、はい、ということでございますね。はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。ジー・ハイエイ・スズク